先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は東海牛乳株式会社代表取締役伊尾幸弘様にお話を伺いします。スーパー、ドラッグストアでの販売はもちろんのこと、幼稚園、小中学校など広く飲まれているのが東海牛乳の製品です。中身にコストをかけながらもお求めやすい価格の商品を取り揃え、お客様の毎日の食生活を支えています。実際に飲み比べてもらうことで味と価格に納得して取り扱いを始められるケースも多いほどで、美味しさで健康づくりをテーマに商品を提供し続けています。今から138年前、牛乳を搾るために牛の飼育をスタート。今では牛乳をはじめ果汁 100% ジュースなどを東海、関西、北陸エリアに届けています。地域に密着し、老舗飲料メーカーとして長年愛され続けている東海牛乳の思いとは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は東海牛乳株式会社代表取締役伊尾幸弘様にお話を伺いします。伊尾社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
味わい酪農牛乳をはじめとする牛乳乳飲料、さらに 100% 果汁の味わいシリーズといった自社製品、 OEM による PB 商品も手掛けていらっしゃいます。外見はわからないけれど中身は東海牛乳が作ってるよという商品のことでしょうかね。
はい、そうです。
はい、でそんな中、138年前、明治時代に牛を飼うことからスタートしたんですが、当初の手売りから学校給食用、業務用飲料、スーパーやドラッグストアで販売され、パック飲料と拡大成長を遂げられてますね。
まあ、創業当時は西洋犬牧場という名前で、酪農家を兼ねるですね、零細のメーカーでした。昭和40年に現在の東海牛乳株式会社となりました。先代の社長は、時代を非常に先取りをしておりまして、当時はまだガラス瓶の牛乳で、家庭配達牛乳がもう一般的な牛乳の販路でした。昭和44年頃からですね、プラスチック容器に目をつけまして、ワンウェイ容器って言ったんですけども、お届けしてもう二度と使わないという、そういう容器を使いました。一度しか使わない容器ですから、非常に衛生的な商品になったということです。
なるほどね。昭和51年に紙パック容器の牛乳を販売されたということで、そうですか、昭和紙パックが出てきたのは昭和51年ぐらいですか。
そうですね、昭和40年代からもうどんどんと全国でスーパーが店舗拡大をしだしました。で、今言いましたように牛乳というのは家庭配達が主な販売経路だったんですけども、スーパーで売る牛乳がないということで、当社のプラスチック容器の牛乳、コーヒー牛乳が非常によくこれに合ってると、つまりスーパーは瓶を回収しませんので、売りっぱなしですので、当社の商品が非常にスーパーの販売に合ってるということで、岐阜の一、ローカルメーカーだったんですけども、いっぺんにですね、全国のスーパーで取り上げていただきまして、東京から九州までですね、主だったスーパーには当社の製品を扱っていただくことになりました。
そうですか。
はい、
牛乳の、販路がだいぶこう様相が変わったということなんですが、そんな中で時代を先行くという点ではより高度な技術で製造して賞味期限を延長する ESL を導入されております。はい、社長、この ESL、 聞き慣れないアルファベット3文字ですが、どんな制度なんですか。
英語名で言いますとエクステンドシェルライフと言いまして、寿命、商品寿命を伸ばすという そういう意味になります。決して薬品を使って、賞味期限を延ばすのではなくてですね、徹底した衛生管理を貫いて、全く無菌の状態の環境の中で無菌の容器に無菌に殺菌された牛乳を詰めていって密封すると、という方式を取る機会です。
はい、でそんな中ターニングポイントがありましたね。
はい、2003年にあったというふうに思っております。
はい、
私たちメーカーは、定期的にですね、製品をですね保健所に提出をしまして、安全性の検査を受けておるんですが、そこで提出した製品の微生物検査で、異常が認められました、当社の製品で。で、それは大きく、新聞でも取り上げられてしまったんですが、当時はですねその数年前に某大手乳業メーカーさんが、大規模な食中毒事件を起こされまして、牛乳も含めてですね非常に食品に対して、食品の安全性に対してですね、世間の厳しい目が向けられている世の中でしたので、今以上に大々的に報じられ、私も昼間は対外的な対応、夜は原因の究明や出荷できない商品、とか返品の山の処理に追われたという経験があります。当時の売り上げは、年間、15億円程度でしたが、この問題が解決した後もですね、毎年1億円ずつですね見事に売り上げが下がり続け、最終的には7億円まで下がった記憶があります。原因の特定や対策、社内体制の新しい、見直し構築で問題は解決しておったんですが、元通り正常な品質の商品を提供できる自信はあったんですが、いくらそれをお得意様に説明をしに行ってもですね、製造現場の内側のことはなかなか分かっていただけません。そんな中ですね、大手メーカーと同じ条件で同じ品質のものを作っているんだということを分かるようにしていただければ、また市場が回復するんじゃないのというようなことを言われました。確かに品質で事故を起こしましたので、品質で、もう大丈夫なんだということを、世間の人々に知らせる必要があるかなというふうに思いました。製造の川上から川下まで、大手メーカーと同じ機械の見積もりを取ると、主だったものだけで3億円という費用見積もりが出ました。売上高7億円で多大な借金があって、借り入れするのは非常に無理な話ですね。実際金融機関を回りましたが、断られ、ダメだねって諦めようとした時に、その日訪問した一金融機関から、私が直接話を聞くからといって、ある支店長から電話をいただきました。で、私も経理を連れてもう一度同じ銀行にですね訪問していろいろ説明をさせていただきました。その支店長さんは最終的にはなんか担保に出すもんあるかっておっしゃいましたけど、もう全部借金の山でしたから、何も差し出すものはありませんというふうにお答えしましたら、じゃあお前が担保だと言って私指さされまして、非常にドキッとした覚えがあるんですけども、非常に印象深い事柄だったと思っております。設備は最新とはいえ、動かすのは人ですから、製造担当の従業員は気を抜くことなく業務に当たりました。また中小乳業メーカーにはね、まだあまり導入されていなかった ESL 機ですので、営業先でもね大変関心を持っていただき、売上は徐々に回復していったというのが事実でございます。
そうですか。2003年の出来事を語っていただきましたが、で現在なんですが、製造能力目いっぱいの生産ということで、協力工場を募りまして、さらには第二工場の建設を計画されていると。で東海牛乳の今の課題、そして未来の展望をお聞かせください。
はい、おかげさまで弊社の既存設備はほぼ今フル稼働ですね、しておりまして、現状のままでは、既存のお取引様からの増量要請だとか、また新規のお客様の、お取引の要望をですね、もうお断りをせざるを得ないような状況になっております、はい、と言いましても、求められているのにお断りし続けるというのは、自らの存在価値をね否定していってしまっているのではないかというような思いから、もうこれは新しい製造能力を持った工場をですね作っていかなければならないのではないかというふうに考えたわけです、
はい、
問題は山積みですが、その一つ一つの課題をですね従業員一丸となって、クリアしていきたいなと考えております。
そうですか、
はい、
最後に美味しさで健康づくりを基本コンセプトにされております。で、一方で社長ご自身の座右の銘をお聞かせください。
財をなすは下、行をなすは中、人を残すは上、されど財なくして行保ちがたし、行なくして人育てがたし、
はい、
私も若い時は経営者となるんならお金持ちになってというのが、ほとんど夢でしたけども、最近はもう全くそれではなしに、お金は残した方がいいには決まってるんですけども、やっぱりそれよりも、世の中に誇れる仕事を持ってるということ、その仕事をやるには実は機械でもなくて実は人なんだということで、その人たちがいかに世の中に貢献していくということをきちっと我々経営者が一緒になって勉強していかなかなというところで、こういうふうに思うようになりました、
はい、経営者として財を残す、これは下だと、
はいはい、
人を残して初めて上、
そうです
いうことですね。
ありがとうございました、
今日はありがとうございました、今回は東海牛乳株式会社代表取締役社長伊予幸弘さんにお聞きしました。